聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書7章40節から52節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書179ページです。この言葉を聞いて群衆の中には、この人は本当にあの預言者だというものや、この人はメシアだというものがいたが、このように言うものもいた。メシアはガリラヤから出るだろうか。メシアはダビデの子孫で、ダビデのいた村ビツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に対立が生じた。その中にはイエスを捕らえようと思う者もいたが、手をかける者はなかった。やがて祭司長たちやパリサイ派の人々は、被災役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。被災役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。するとパリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やパリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか。よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。以上の聖書箇所より、天から来たメシアと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さて、群衆やユダヤ人指導者など多くの人々が出てきます。この人たちはイエス様が何者であるのか議論をしていました。ガリラヤ地方をはじめ、ユダヤ地方、サマリア地方などの町や村にイエス様は訪れていました。人々はイエス様の手の技や、その発する御言葉に対して非常な驚きと神への恐れの念が呼び起こされていました。そんなこんなで、イエス様はユダヤ人が住む地域一帯で話題の人物になっていました。この度もイエス様は人間の救いのために集まった人々に大声でメッセージを送ったばかりでした。それを受けた群衆はイエス様について腑に落ちないところはあるものの、おおむね好意的に捉えているようです。その一方で、大方のユダヤ人指導者たちはイエス様のことを偽預言者ではないかと考えているのです。ところで、教会といえばイエス・キリストです。イエス・キリストの十字架の犠牲と復活があったからこそ、世界中で教会が立っているのです。イエス・キリストこそ私たちの救い主・メシアであると、教会の内側や外側の屋根の高いところの十字架でも示しているのです。もちろん聖書の御言葉、イエス様のお言葉が私たちの心に届けられ、信じるに至らせてくださる、その過程が最も麗しい出来事です。聖書箇所に戻りますと、イエス様のことで議論や対立が人々の間で生じました。救い主であるイエス様のことを私たちが友人や家族などに話をすると、それはおかしいなどと頭ごなしに否定されることが多々あります。何に基づいてそう言っているのか不明で、対話にならなかった経験をされた方も珍しくありませんけれども、ここの聖書箇所に出てくる人々は旧約聖書に基づく根拠を持っています。議論のベースと スタートラインが異邦人とは異なります。ユダヤ人の彼らは偉大な信仰の先達を重んじます。40節で、あの預言者と言われる人物はモーセのことです。彼は先祖がエジプト脱出の際、群れのリーダーとして立てられました。そして神から律法を授与される際、深くこれに関わりました。モーセと律法はすっかりと結び合ったイメージです。だからユダヤ人の間ではモーセはレジェンド級の人物です。イエス様について、あのモーセを彷彿させるような神に近しい迫力ある預言者だと感じたということでしょう。人々の中にはイエス様こそメシアだと的を射た人もいました。けれども情報が断片的で、パズルのピースを当てはめられていないため、全体像がつかめずに議論中になってしまいます。預言者によって預言されている旧約聖書の2箇所を彼らはよく抑え、いい線まで来ています。群衆の中では決着がついていませんが、イエス様の出自については聖書の預言通りに起こっていることです。イエス様はダビデ王の末裔であるヨセフのもとに誕生しました。母はマリアです。イエス様はダビデゆかりの地であるベツレヘムで生まれ、ガリラヤ地方のナザレという村で育ちました。ベツレヘム生まれ、ガリラヤ育ちです。次にユダヤ人指導者であるファリサイ派や祭司長たちの偉そうな態度がもやもやするところです。彼らはいわば律法の見張り番であり、ユダヤの最高法院と紐づけられているような立場です。ユダヤ人社会の秩序を守る役目に貢献し、同胞からは尊敬を集めていました。ところがイエス様が登場してから、民衆の関心がイエス様の方に向けられ始めました。指導者たちからしたら、それまで心穏やかに民衆を管理指導できていたのに、規格外の人物が現れてしまったのです。それもそのはず、イエス様は神様の元から来られたお方です。常に神様の御心と一つであります。イエス様ご自身が語っている通り、神様の御心に従っており、独断で来たわけではないのです。真実である神の御心やご計画に対して人間の反応は様々です。みんなが神様の御心を正しく理解できるわけではありません。それどころか、神様の御心が最初からわかる人間などいないでしょう。私たちのところにイエス様が天の救いの言葉をかけてくださるとき、人間はその御言葉をありがたく頂戴して受け入れるか、あるいは必要ないと言って跳ねのけるかのどちらかに分かれてくるのです。指導者の彼らは後者の方に位置づけられ、今さらイエス様に救いを求めなくても、救いは間に合っているから 大丈夫だと思っています。今朝方の教会学校では金持ちの青年のお話を中西牧師がしてくれました。その金持ちの青年はイエス様のところに来て、いろいろと自分が救われてる、すでに完璧に完全な人間だと思ってイエス様にあえて褒めてほしいと思ってきた青年だったというお話をしてくれました。ですからこのイエス様に対して反対するこのような指導者たちは、自分が完全だと思っていて、もうすでに神の救いに預かっている人間だというふうに、金持ちの青年と同様、そのように自負しているのです。この指導者たちはあくまで自分たちの立場を中心として考えているからです。もっぱら律法の番人である我らこそ正しい基準であると信じています。それらのことも含めてイエス様は人々の罪、律法を盾にして罪を逃れていると思っている人たちの偽善を指摘します。ですのでまさに指導者にとってイエス様は都合の悪い存在でした。その一方でイエス様は聖書の話をしただけではなく、神の御業を施したので、恵まれない環境に境遇にいる人たちや民衆から人たちや一般の民衆からますますイエス様は求められていました。イエス様を神から来た人だと信じる人々も多く出始めています。ですから指導者たちはイエス様を野放しにしたくないのです。それからどうしてあの男を連れてこなかったのかと下役に言いました。イエス様を一刻も早く捕らえて断罪したいのです。イエス様に会った下役たちはその言葉によって心を打たれていました。とても手をかける気になれませんでした。そんな下役たちに、お前たちまでもが惑わされるとは本当に役に立たないなと指導者たちは呆れてしまいます。指導者たちの社会的地位はユダヤ人コミュニティの間では確かに高いのです。彼らが最高法院であると権威を示してきます。イエス様の御業を見聞きしても彼らは神の権威を認めることに消極的です。神からイエス様が神からの権威あるお方だということを認めたくないのです。律法により頼む彼らは自分たちの権威のもとに人々を屈服させようとするのです。そして律法を知らず、また律法を守らない放縦な生活をしている人々のことを呪われたものと言い、指導者たちはそのような人々のことを苦々しく思っています。それを言うおっしゃるならばとニコデモが口を挟みました。自分たちの律法に忠実であるべきだとニコデモは指摘するのです。このニコデモは同じファリサイ派でありながら、彼は イエス様に好意的です。実はニコデモは以前こっそり一人でイエス様に会いに行ってお話を聞いた人です。ここでニコデモが指摘するのは、申命記一章にある人を裁く時のルールです。それによると、まず本人から事情を聞き、何をしたのか確認した上でなければ判決をしてはならないということであり、根拠のない噂話や個人の主観的要素が入り込まないようにするためです。ですから日頃から先生方は律法を遵守せよと人々に推奨しているならば、先生方もイエス様の言うことに聞くことこそが律法にかなっていることではないかと重要な指摘をしているのです。それに対する答えは、あなたもガリラヤ出身なのか、ガリラヤからは預言者の出ないことがわかると言いました。少しガリラヤをバカにしている、確かに田舎なのでバカにしているところもあると思うのですが、やや筋違いな感じもいたします。イザヤ書の8章の終わりから9章の最初にかけて、実はガリラヤが栄光を受けるのだと書いてあります。ここは国を失ったイスラエルの民の願望も反映されているところです。指導者たちがこの箇所をどう読んでいるのかは分かりません。しかしながら、ガリラヤから預言者が出ないかどうかの現在の事実に目を留めて彼らは言っているのではなさそうです。彼らの聖書の読み方と聖書研究は、彼らの立場をいかに擁護し安全性を与えるための教理に導くためのものなのです。律法についても、律法を文字として読み、自分たちの立場に安全性を担保してくれるものに変質させてしまっているのです。彼らは大きな勘違いをしているところがあるのです。自分たちが最も律法に忠実だと思い込んでいますが、実はとても不誠実です。彼ら指導者のイエス様に対する態度こそ、呪われたものと同列かそれ以下です。神を信じていると言いながら、約束されていたメシアが与えられると不信仰が明らかにされる人たちがいました。人間の自己中心からイエス様を利用しようとする間違いを犯すことも我々にもあります。私たち個人の願いと神様の違うところ、神様の御心が違うところにあると気づかされることがあります。それに気がついかされるうちは誠に幸いです。イエス様は神が使わされた啓示者として働かれます。私たちにとっては救いにつながる大いなる恵みに違いありません。人の救いのために神の言葉が与えられました。私たちはこの言葉に聞き従い、 イエス様を通して示された神の御心に沿うように歩みを進めていきたいと思います。それでは一言お祈りをお捧げいたします。全能の父なる御神様、私たちにイエス・キリストの十字架による救いをお与えくださり、また私たちの罪許されたものとしてあなたの御国にいることを許され、あなたの本当に深いお恵みに感謝をいたします。私たち少し先にイエス・キリストの名を知らされ救いに預かったものにもなお課題があります。私たちには本当に自己中心性があります。また偽善の心をも決してなくなったというわけではありません。本当に一生かけてあなたの聖書にある御言葉とともに私たちが歩み、そして神様を賛美しながら歩むことが私たちの課題であります。またこの礼拝に出席することもあなたが最大の奉仕として私たちに与えてくださいました。本当にあなたの救いに預かる方が一人でも多く与えられますように、どうぞこの高難題の地に救いを必要としている方をどうか教会へと招いてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。